ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは愛媛県歯科医師会の提供でお送りします。
成人男性の2割、成人女性の1割が糖尿病といわれる現代。糖尿病はどんな病気か、またその予防法などについて知っていただくラジオ糖尿病セミナー。今週はリスナーの皆さんから届いた質問に糖尿病の専門医の先生にお答えいただきます。今回質問に答えていただくのは松山市民病院内科糖尿病内分泌科の、内科の中の医長、千葉秀則医師です。千葉先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
では早速ですね、届いている質問を私の方で紹介させてもらいますね。60代女性の、ココさんからの質問です。糖質は少ない食事をしているつもりなんですが、血糖値が境界値ですと、ストレスがあった時や家事の最中に甘いものをちょこちょこ取っているのが原因かなと思っています。体重は33キロ、散歩は毎日平均6000歩、68歳の女性ですということなんですが、先生、こちら68歳女性からのご質問、体重も33キロということで、これは肥満ではないと思うんです。そんな方でもこの血糖値が境界まで迫る、値、境界値ということで、運動もされているようですが、体重よりも、甘いものが注意が必要なのでしょうかというご質問、いかがですか先生。
はい、体重が33キロということで、身長にもよるんですけれど、どちらかというと痩せ気味じゃないかなと。
そうですね、
筋肉量が少なかったりしても血糖値は上がりやすくなります。
あらら、
痩せ気味の方はかえって病気になりやすいということもありますから、むしろ1日30回の食事ではしっかりとカロリーとかタンパク質をしっかりとっていただくのがいいのかなと思います。散歩についてはぜひ今の通り動いてもらったらいいかなと思います。
はい、
感触をちょっと抑えたいかなと思ったとき、例えば口寂しくなったときはコーヒーとか紅茶など飲み物を楽しんでもらうのもいいかなと思います。甘みが欲しくなったらリンゴ甘味料などを上手に利用するとカロリーを抑えることができます。口寂しいときはミックスナッツなど、ナッツの類は不飽和脂肪酸といういい油とかビタミンが入ってますし、お菓子類に比べると糖質が少ないので血糖値が上がりにくいといったこともありますから、間食したくなった時には向いた食材かなと思います。
なるほど、
カロリーがないわけじゃないので、摂取量には気をつける必要がありますから、1日で20粒くらいまでがいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、最近は糖質オフのお菓子なんかもスーパーやコンビニで売ってますので、どうしても気分転換で甘いものが食べたい時っていうのはそういったものを使ってみるのもいいかもしれません。
なるほど、はい、
はい、
体重33キロで、身長とのバランスにもよるという、先生のお話もありました。ここまでの情報だけではちょっと全部は、分かりづらいんですけれども、
必要なカロリーは取っていただいて、タンパクも取った上でお体を動かすというのがいいと思います。それでも血糖値が上がる場合には、病院でお薬のご相談もいいかもしれません。
なるほど、はい、さあ続いても60代女性ハマちゃんからの質問なんですね。最新の治療方法をお伺いしたいですと、飲み薬も随分新しいものができていると聞いたので知りたいですと。先生、最近 の糖尿病 の治療、以前と変化はしているんでしょうか。
そうですね、お薬の種類がかなり増えてきました。
ほう、
特に今回お薬、飲み薬についてということで、飲み薬だと数年前から出ているお薬、使われているお薬で、尿とおしっこの糖分を増やして血糖値を下げてくれる、SGLT2 阻害薬というお薬がよく使われるようになってきました。このお薬は心臓とか腎臓を守ってくれる効果があるのが分かってきたので、今では糖尿病がない方でも心臓病や腎臓病がある方ではより積極的に使われることが増えてきました。また他のお薬でも、血糖値にはあまり影響しないんですけれど、糖尿病で腎臓が悪くなり始めたときに早めに飲み始めておくと腎臓が傷んでいくのを食い止めれるお薬というのも出てきています。
なるほど。
その他、注目を集めているお薬でいくと GLP-1 受容体作動薬、あるいは GLP-1 GIP 受容体作動薬といって、血糖値を下げるだけじゃなくて 食欲を抑えて体重を少し減らしやすくするといったお薬が出てきていて、体重が重めの方でも治療がしやすくなってきています。こういった食欲に関係するお薬には1日1回飲むタイプと週に1回くらい注射で使うタイプがあって、ライフスタイルであったりとか、まあ、期待する効果の強さに応じてその人に合ったものを選ぶことになります。こういったふうに、まあ、血糖値下げるだけじゃなくて臓器を守る治療というのが最近は増えてきたかなと思います。
まあ、やはりこの主治医の先生とまあ相談の上で決められればということですね。
そうですね、はい、お薬はもう食事とか運動とか適切な生活習慣を行った上でサポートでするものなので、主治医の先生と相談した上でその人に合った治療を選んでいただくのがいいのかなと思います。
ですね、はい。まあ、手間暇かけてよかったりとか、あと副作用のこともありますからね。
その辺やっぱり先生にそういったこともあるから、ご相談いただいた上で一番いい、治療を選んでいただくのが
はいね、皆さんより健康でいられますようにということで、はい、先生、はい、今日お忙しいところお電話つながしてもらったんですが、せっかくの、ね、タイミングなのでこのラジオの前の皆さんに、先生の方からなんか呼びかけしていただけますか。
はい、ありがとうございます。お食事にしても運動にしてもあるいは今回のお薬にしてもやっぱりその人ごとに合ったものがあります。治療の方向で悩んだ時にはぜひ病院受診していただいて、主治医の先生であったり栄養さんであったり看護師さんであったりいろんなスタッフがおりますので、そういった専門のものにご相談いただくのもいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。この時間はリスナーの皆さんからの質問にお答えいただきました。松山市民病院内科糖尿病内分泌の医長千葉秀典医師、千葉先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ラジオ糖尿病セミナー、この時間にお届けするのは今日が最後になりますが、引き続き来月からもね、ニュースな時間の中でお届けいたします。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
ここでお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますのでクリックしてください。このコーナーは愛媛県歯科医師会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。